どうも皆さんこんにちは。
こんにちは。
まあ、そこにある資料はどちらかというと聖書の小さい字が大変な人向けでして、聖書が引用してあるだけですので、まあ、それをその方が楽だという方はぜひお使いいただければと思います。私がお話をさせていただくのは今日が2回目ということになりますけれども、まあ、私のお話としてはですね、一つの大きいテーマを持ってお話をさせていただいています。それはですね、人生の道しるべとしての聖書というテーマです。そういうわけで、聖書の教え、聖書の思想をですね、少しずつ皆さんと分かち合っていきたいと考えています。前回は人生を委ねるにふさわしい神というテーマで、まあ、お話をさせていただいたんですけれども、今日はその2回目となります。まあ、前回どんなことをお話ししたかということをごくごく簡単にまとめさせていただきますけれども、前回は日本の神々と聖書の神を比べました。まあ、日本の神々を3つの点でまとめました。日本の神々はたくさんいます。何でもできるわけではありません。死ぬことがあります。まあ、そんな風にまとめてみたんですね。まあ、神様の人数、力、そして命という点でまとめたんですけれども、まあ、しかし聖書の神はただお一人です。何でもできます。決して死にません。まあ、そういうわけで、聖書の神は日本の神々と全く違います。本当に頼りになるのはこのお方だけです、というお話をさせていただきました。実はですね、このようなことは聖書の中にはっきり書いてあるんです。聖書の神は日本の神々だけではなく、他のどんな神々とも違います。私たち人間とも違います。このお方だけが神と呼ばれるにふさわしいお方です。まあ、今日はそのことを聖書から確認したいと思います。まあ、今日開かせていただく箇所、それは新約聖書の中の使徒の働き14章です。まあ、使徒の働き14章8節から18節今日はですね、使徒の働き14章8節から18節のところからお話をさせていただきます。まあ、印刷してある大きいのを使っていただければと思います。まあ、前回の続きで、まあ、人生を委ねるにふさわしい神というテーマでお話をしまして、させていただきまして、今日は特に聖書からそのことを確認したいと思っています。それではですね、使徒の働き14章8節をまず読ませていただきます。まあ、資料の一番上の8というところですね。ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれつき足の苗た人で、歩いたことがなかった。まあ、ここから今日のお話が始まるわけですが、まずはこれからの話の舞台設定ということになりますね。まあ、ここに聖書に書いてないことも含めて、この箇所の舞台、背景というものについてまず説明させていただきますけれども、いつなのか。時は今から約2000年前。キリスト教会が始まって、まだ20年くらいの時のことです。まあ、つまり、イエス・キリストが十字架で死んで、3日目に復活して、それから約20年ということになりますね。まあ、私たちの時代で20年前っていうと何があったでしょうかね。1995年でしょうか。まあ、結構大変な年でしたね。阪神大震災があり、地下鉄サリン事件もありましたね。まあ、それが20年ぐらい 前ですね。まあ、この今日の箇所は、この地上にキリスト教会が誕生して、それから20年ぐらい経った時の話です。そしてこの話の主人公ですが、二人の人物が出てきます。パウロとバルナバという二人のクリスチャンです。彼はユダヤ人です。そして今風に言うと彼らは宣教師です。キリスト教を伝えるために外国に旅をしていました。そして訪れたのが今書いてあったルステラという町です。まあ、この町がどこにあったかと言いますと、今の国で言うとトルコにありました。まあ、パウロとバルナバの二人はこのルステラの町を訪れてキリスト教を伝えていたのです。そしてそこに一人の人がいました。生まれつき足の不自由な人です。この人はパウロの話を聞いていました。しかし、ただ聞いていただけではありません。どうやらパウロの話を聞いてキリスト教を信じようとしていたようです。話をしていたパウロはそのことに気づきました。9節です。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て、彼はパウロの話を聞いてキリストを信じようとしていたのです。このことに気づいたパウロは言いました。実説。大声で自分の足でまっすぐに立ちなさい。と言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。奇跡が起こりました。生まれつき歩けなかった人が自分の足で歩いたのです。すると大騒ぎになりました。ルステラの町の人々はとても驚いたのです。奇跡が起こった。この人たちは神様ではないかと思ったんですね。11節。パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカオニア語で神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言った。まあ、この神様の名前からわかるように、この町の人々が信じていたのはギリシャ神話の神々です。まあ、この人たちはギリシャ人ではないんですが、まあ、アレキサンダー大王以来、まあ、この地域はギリシャの文化が長い間支配していたということがありまして、この人たちはギリシャの神々を信じていました。まあ、だから、パウロとバルナバをギリシャの神々の名前で呼んだわけです。12節。そして、バルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人であったので、パウロをヘルメスと呼んだ。まあ、ゼウスとヘルメスと聞いてピンとくる方はですね、まあ、勉強家なんでしょうね。ギリシャ神話に詳しいということになるんでしょうけれども、まあ、名前だけでは私よくわからないので、ちょっと簡単に調べてみました。まあ、ゼウスというのはですね、ギリシャ神話の中で、まあ、一番偉い神と考えたらいいでしょうね。天空の支配者です。で、どんなことができる神様かというとですね、この全宇宙や天気を操るんですね。雲、雨、雪、雷などの天気を操ることができました。天空の支配者です。まあ、そういう偉大な神ということになるでしょうね。次にヘルメスという名前が出てきますけれども、このヘルメスはゼウスの息子の一人です。まあ、ゼウスはですね、まあ、あちこちに子供を作った、まあ、とんでもない神があるんですけれども、その中の一人なんですね。で、どんな神様かと言いますと、商売繁盛、スポーツ、旅人の保護者なんです。それだけではなく、盗っ人の保護者でもあるんですね。まあ、そんな変わった神様です。まあ、そういう神様が来たんだ、というふうに町の人々が思ったんですね。なぜでしょうか。なぜ町の人々はバルナバとパウロをゼウスとヘルメスと呼んだんでしょうか。まあ、それには、まあ、いくつか理由が考えられるんですけれども、一つにはこの地方には昔からの言い伝えがあったからなんです。それはですね、こんな話です。昔この地方に信心深い年老いた夫婦がいたんだそうです。この夫婦のところにゼウスとヘルメスが 現れました。人の姿、まあ、ですからこの老夫婦はこの二人が神だとは思いませんでした。旅人だと思ってもてなしたんですね。その結果、後でこの神々によって親切にしてくれたということで報いを受けたということなんですね。こういう言い伝えがありました。町の人々はこの話を知っていましたから、そんなところに突如現れた二人の外国人、パウロとバルナバ。しかも奇跡を行いました。ですから町の人々は、神話の再現だ、神々がお下りになったのだと思ったわけです。まあ、この神話に基づいて町の人々はバルナバをゼウスと呼びました。まあ、そう呼んだ理由もあるようですね。それはですね、バルナバがあまり喋らなかったからであるようです。まあ、私たちも一般にですね、おしゃべりな人っていうとなんか軽々しい人だなっていう印象を持ちやすいですよね。あまり喋らない人、寡黙な人の方が、あ、この人は落ち着いているんだな、しっかりしているんだな、というふうに思うんではないでしょうか。町の人もそうだったようです。あまり喋らないバルナバが、どうもですね、パウロよりも年上、そして威厳があるというふうに見えたようですね。そこでバルナバをゼウスと呼びました。それに対してパウロはヘルメスと呼ばれました。それはですね、ヘルメスが伝令の神、メッセージを伝える神でもあるからです。特にゼウスのメッセージを伝えるという務めを持っていました。まあ、他の神々のメッセージも伝えるんですが、特にゼウスの、この、ために、メッセージを届けるという務めを持っていたようです。まあ、ですから、主に話す人だったパウロがヘルメスと呼ばれたわけです。まあ、そんなわけで、このルステラの町、大騒ぎになりました。神々がお下りになった神話の再現であるということで、人々は急いで礼拝を捧げなければということになったわけです。13節。すると町の門の前にあるゼウス神殿の祭司は、オーシスウトウと花飾りを門の前に携えてきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。突如現れた神々に礼拝を捧げようということになったわけです。まあ、この突然の大騒ぎを見ていたパウルとバルナバ。はじめはですね、何が起こったかよくわからなかったようです。それは言葉がわからなかったからです。町の人々は現地の言葉で喋ったんです。ルカオニア語でと書いてありますね。まあ、パウルたちはユダヤ人です。ですからヘブライ語を使っていました。そして当時の、まあ、国際共通語というと、まあ、主にギリシャ語でした。でも、この町の人々が使ったのはルカオニア語ですから、まあ、外国人のパウロとバルナバはよく理解できなかったようなんですね。しかし、騒ぎ出した人々を見てると、どうも不穏な雰囲気であるわけです。ゼウス神殿の祭司が現れました。牛を数頭連れてきました。しかもそれを生贄として捧げようとしているわけです。そこでパウロたちは気づきました。どうも自分たちが神々と勘違いされているようだ。自分たちが礼拝されそうになっている。ということに気づいたんですね。パウロとバルナバはとてもびっくりしました。それでやめさせようとします。14節。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは衣を裂いて、群衆の中に駆け込み、叫びながら、とあります。一体どのぐらい驚いたんでしょうか。衣を裂いて、という言葉にそれが現れていますね。ユダヤ人はですね、衣を裂くことがあるんです。バリ。それはどんな時かというと、心から憤慨した時です。とんでもないことが起こった時。怒った時、非常に悲しかった時、激しいこの感情の激動を感じた時にユダヤ人は衣を裂くんですね。 自分たちが神として崇められようとしている。とんでもない勘違いだ。絶対にやめさせなければならない。と二人は思ったんです。そこで叫びながら自分たちへの礼拝をやめさせようとします。そのやめさせようとする理由を語ります。15節。言った。皆さんどうしてこんなことをするのですか。私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった、生ける神に立ち返るように、福音を述べ伝えている者たちです。まあ、二人はまず二つの理由を挙げていますね。一つ目は、私たちも皆さんと同じ人間です。ということです。つまり、自分たちは神々ではない、ただの人間だ。ということですね。そしてもう一つの理由ですが、こう書いてありますね。あなた方がこのような虚しいことを捨て、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった、生ける神に立ち返るように、福音を述べ伝えている者たちです。つまり、あなた方が今礼拝しようとしている、そしていつも礼拝している神々は本当の神ではない。創造者なる神こそ唯一の誠の神だということです。そしてパウロとバルナバの務めはこの神を述べ伝えることでした。だから自分たちが神として崇められる、礼拝されるなんてことはとんでもないということなんですね。パウロとバルナバは聖書が語る万物の創造者なる神、唯一の誠の神のことを述べ伝えていたのです。この二人が訪れるまで、このルステラの人々は、この神を知らなかったかもしれません。まあ確かに、この創造者なる神は、多くの人々が、ご自身のことを知らないで、他の神々を拝むことを許して、おられました。それは事実です。16節。過ぎ去った時代には神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。しかし神は決してご自身のことを隠しておられたのではありません。知らずにいたのではありません。17節。とはいえご自身のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち恵みをもって天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。天から雨が降ること、そして作物が育ち、実りの季節を迎えられること、こうして手に入った食べ物を食べて喜ぶことができる。これは皆この神の恵みです。あなた方は気づかなかったかもしれません。しかし、これらは皆、天と地と海と、その中にあるすべてのものをお作りになった、生ける神の恵みです。こうして万物の創造者なる神は、昔からご自身のことを明かししておられたのです。だからこのお方こそ、唯一の誠の神です。このお方だけが、神として礼拝されるべきなのです。とパウロとバルナバは町の人々を説得しました。そうやって自分たちへの礼拝をやめさせました。18節。こう言ってようやくのことで群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせた。まあ、そういうわけで最初に説明させていただいたように、聖書は全宇宙とその中にある全てのものを作った神こそ唯一の誠の神だと教えています。このお方は他の神々とは違う、ましてや私たち人間とも違う、もっと偉大なお方だと聖書は言います。まあ、前回もお話ししましたけれども、他の神々、日本の神々はたくさんいます。何でもできるわけではありません。死ぬことがあります。では、それ以外の神々はどうでしょうか。今日は ギリシャの神々が出てきました。ギリシャの神々はですね、一応ですね、死ぬことはないようなんですね。まあ、しかし、人間と同じように肉体を持っています。ですから、怪我をして傷つくことがあるんです。まあ、ですので、ギリシャの神々について簡単にまとめると、たくさんいる。何でもできるわけではない。死なないけれども、怪我をすることがある。傷つくことがある。ということになります。まあ、そういうわけで、まあ、多少の違いはあるんですけれども、日本の神々も、ギリシャの神々も、神様の人数、能力、命という点では共通点が多いと言えますね。まあ、どういう点が、今言ったような共通点が多いんですけれども、そしてこの神々は、一言で言うなら、私たち人間とよく似ているんですね。私たち人間もたくさんいます。何でもできるわけではありません。怪我をしますし、死にます。日本の神々やギリシャの神々は私たち人間とよく似ているんですね。どうしてこれらの神々は私たち人間とよく似ているんでしょうか。それは人間が作った神々だからです。人間の創造の産物だからです。まあ、人間が考えた神なら人間に似ていても不思議ではありませんね。人間より力があるけれども、人間のように限界があるんです。人間より優れているけれども、やはり人間と同じように限界があるという神々の姿。これはまさに私たち人間の想像力の限界を表していますね。しかし聖書の神は違います。この方は人間が作った神ではありません。人間を作った神。それだけではなく、この全宇宙とその中にあるすべてのものを作りました。ただお一人のお方です。何でもできます。死ぬどころか、怪我をすることさえありません。他の神々とは違います。私たち人間の想像をはるかに超えた偉大なお方です。その偉大なお方を私たちは、知っているでしょうか。知らないとは言わせないと聖書は言いますね。私たち人間は少しではあるけれども、身をもって知っていると、分かっているはずだと聖書は言います。今日開かせていただいた聖書に書いてあった通りですね、神はご自身のことを証ししておられたからです。すなわち恵みをもって天から雨を降らせ、緑の季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったんです。このようにして神はご自身を証ししておられたのだと聖書は言います。雨を降らせるのは私たち人間でしょうか。緑の季節があるのは私たち人間の力によるのでしょうか。もちろんそれは人間の力ではない。しかしそれは自然の摂理であり、偶然であるという人もいるでしょう。確かにそうも言えるかもしれません。しかし本当にそれだけでしょうか。全くの偶然と言えるでしょうか。例えば、雨が降るのはなぜでしょうか。それはどんな仕組みでしょうか。海や川の水が蒸発して天に昇ります。空に昇ります。空に昇った水蒸気が冷やされると、小さい水の粒になって雲ができます。雲がさらに冷えると、氷の粒になって降ってきます。それが途中で溶けると、雨になります。というふうに、繰り返し、水が、天から地上へ、地上から天へと移動しているわけなんですけれども、まあ、これは水が、温度によって、水蒸気になったり、氷になったりするから起こることですね。しかも水蒸気になると水よりも軽くなるので、天に昇ります。空に昇ります。冷えて氷になると水蒸気よりも重くなるので降ってきます。この水の性質があるからこそ雨が降ります。この雨によって私たちは飲み水を手に入れて、喉の渇きを癒します。また作物を育てて、 食べ物を手に入れます。誰が私たちにとってこんな都合のいい水の性質を決めたんでしょうか。また植物に実りの季節があるのはなぜでしょうか。それは植物、まあ、いろいろ理由がありますけれども、一つには植物が育つのに都合のいい温度があるということですね。まあ、例えば私たち日本人は米を主食にしていますね。その米、つまり稲ですけれども、稲が発芽する温度は15度以上だそうです。そして30度から35度が最適温度だそうです。つまり、日本の春から夏にかけてが稲の発芽にちょうどいい季節ということになりますね。しかし考えてみると、なぜ春夏秋冬の季節があるんでしょうか。しかもそれが毎年同じ時期に繰り返し訪れるのはなぜでしょうか。それは私たちの住んでいる地球が太陽の周りを回っているからですね。それも1年365日という正確な周期で回っているからです。だから毎年同じ時期に同じ季節がやってきます。同じ時期に同じ季節がやってこなかったら農業できませんね。しかし毎年同じ時期に同じ季節がやってくるから、私たちはいつ種をまけばいいかがわかります。いつ実るかがわかります。予測ができるんです。だから毎年食べ物を手に入れることができます。地球が規則正しく太陽の周りを回っているからこそです。しかも今挙げたような雨のこと、発芽の温度や季節、こういったことがバラバラであったら意味がないんですね。雨が降る仕組み、規則正しい季節の訪れ、決まった温度で芽を出し、実を実らせる植物の仕組み、これがうまく合わさらないと食べ物は手に入りません。これほど絶妙な仕組みを、その組み合わせを単なる偶然の一言で片付けていいんでしょうか。私たちの身近なものをちょっと考えてみると、そんなことが偶然で起こるはずがないっていうのはよくありますよね。例えば私たちの身の回りで規則正しく時を刻むものというと何でしょうか。時計ですね。まあ、私もこの時計が腕時計がありますけれども、まあ、時計を作ってる部品っていうと、まあ、まず3つの針は欠かせないですね。自針、偏針、秒針という3つの針があります。そして針を回すモーターやゼンマイが動力としてありますね。そしてその動力をうまく伝え、時間を正確に表すために細々とした歯車といった数百の細かい部品が使われています。まあ、こんなに小さくても数百の部品が使われているのが時計であるわけですね。非常に複雑で精巧にできているわけです。この時計をもし私たちが分解したらどうなるでしょうか。元に戻せる人が何人いるんでしょうね。まあ、ですからこの時計を分解して部品を放り投げたら偶然元通りになったということは絶対ありえないですね。そんなことは、まあ、確率で言えば、数学的な確率で言えばあり得るということにはなるんでしょうけれども、私たちの常識で考えたらバラバラにした時計の部品が投げただけで元通りになるなんてことは絶対にありえないんです。それほど時計は複雑でよくできているんですね。しかしどれほどよくできていて正確な時計であっても完璧ではないんです。使っているうちに少しずつ時間がずれてきます。それに対して地球はどうでしょうか。地球が太陽の周りを回る一年の周期はどんな時計よりも正確でしょうね。だとしたらこれが偶然ということがあり得るんでしょうか。私たち人間が作った時計よりも正確な地球が太陽を回る周期、そして雨が降る仕組み、植物が芽を出す仕組み、 こういったものが偶然と言えるでしょうか。偶然ではありません。創造者なる神がそのように地球を作られたのです。まさに聖書が教える通りです。もう一度14章17節をお読みします。とはいえ、ご自身のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち、恵みをもって天から雨を降らせ、実りの季節を与え、植物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。万物の創造者がおられます。私たちを作ったお方がいます。このお方は、私たち人間が作り出したどんな神々とも違います。このお方こそ、唯一の誠の神です。だから私たちは、この神だけには人生を委ねることができるのです。この神は、私たち人間が他の神々を拝むという虚しいことを捨てること、そしてご自身に立ち返ることを望んでおられます。この誠の神の呼びかけに、ぜひ答えてくださることをお勧めして、本日のお話を閉じさせていただきます。